それでは今日のメッセージに入りますが、新約聖書ヘブル人への手紙の1章5節から14節です。第3版ですと新約の424ページ、新改訳2017ですと新約の437ページにあたります。ではお読みいたします。ヘブル人への手紙1章5節。神は一体どの御使いに向かって言われたでしょうか。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと。またさらに私は彼の父となり、彼は私の子となると。その上この調子をこの世界に送られた時、神はこう言われました。神のすべての御使いを彼にひれ伏せ。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを燃える炎とされると言われましたが、御子についてはこう言われました。神よ、あなたの王座は世々限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し不法を憎む。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油であなたに油を注がれた。あなたに並ぶ誰よりも多く。またこう言われました。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたがそれらを街灯のように巻き上げると、それらは衣のように取り替えられてしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。一体どの御使いに向かって神はこう言われたでしょうか。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまでと。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされているのではありませんか。以上です。この箇所から油注がれた御子と題してメッセージを取り次げします。先週は御使いに勝る御子について学びました。当時、今から2000年前の教会を取り巻く社会、あるいは当時の文化の中で天使を礼拝する御使い礼拝というものが現れていました。そうするとクリスチャンたちの中にもキリストから焦点がずれてしまって、あんなすごい天使がいるんだ、あの天使を礼拝したらこうなるんだって、というような噂も広まっていた可能性があります。そこでこのヘブル人への手紙の著者は、記者は、御使い、天使と御子がどういう存在なのか、御子がどのくらい御使いに勝っているのかということを、まあ、対比しながら、比べながらここで紹介しているわけですね。そこでヘブル人への手紙の12章2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと進めています。私たちは世の中の出来事に、まあ、ここ目を奪われたり、心を奪われたりすることありますよね。偉大なこと、あるいは美しいもの、楽しそうなもの、それは私たちを喜ばせてくれるものではありますけれども、気をつけないと流されてしまうこともあるわけです。イエス様に焦点を合わせていくならば守られるわけですけれども、目をそらしてしまうとペテロのように水の中にこう沈んでしまう、世の中に埋没してしまう、そういう例がないわけではないということであります。そこで第一に、神の御子と被造物という点について見ていきましょう。 聖書にはどのくらい天使が御使いが登場するか、まあ、皆さん聖書通読をされていると思いますが、カタカナの名前が出てきます。で、旧約聖書では、ケルブあるいはセラフィムという名前で天使が出てまいります。複数になるとケルブがケルビームと、まあ、ヘブル語では変化するわけですけども、まあ、固有名詞となっていきますと、個人名になっていきますとガブリエルとかですね、ミカエルといった天使の名前がよく知られています。で、ミカエルという天使は最高位の君の一人と言われています。まあ、神様という方は、まあ、365の神の皆という、そういうこう YouTube を紹介している人もいますけれども、神様のお名前の一つに万軍の主というお名前がありますね。万軍の主、軍隊なんです。目に見えない世界で激しい戦争が繰り広げられているんです。そしてそれが目に見える世界の現象として現れているわけです。それが例えばアメリカ大統領の選挙においても現れている、まあ、それ以上申しませんが、私たちの知らないところで見えないところで実は霊的な戦いというもの、私たちの信仰生活もサタンの攻撃を受けたり、そして誘惑を受けたりするわけです。せっかく信仰を持ったのになくしてしまうということがもし起こったとしたならば、そこにサタンの働きが介在しているわけですね。ですから私たちお互いにそのような攻撃や誘惑から信仰の脱線やそういった悲劇から守られるように、互いのために祈り合うということが不可欠なわけです。皆さんのお祈りの時間の中に兄弟姉妹たちの名前を挙げて取りなしていく、それが祈りの覆い、神様の覆いとなってサタンの攻撃から不必要な時間の無駄から、そして信仰の後退から守ってくれるわけですね。今の時代はますますその必要が増大していると言えます。つまり個人主義が世界を覆っているわけです。かつては大家族主義で、まあ、たくさんの家族の中で自分が守られていましたけれども、今は一人一人がバラバラ、食事もバラバラ、まあ、もちろんそれは、年を重ねて地上を去っていく中では当然起こることではありますけれども、そうでないにもかかわらず家族が離れ離れになってしまう傾向というものが強まっていますね。天使、まあ御使いという言葉に統一しますけれども、御使いは強大な力を持つ存在です。イザヤ書の37章、ごめんなさい、歴代史ですね。御使いは天と地をまたぐような、まあ今のプロジェクションマッピングといって、大きなこう建物に映像を映すというような技術がありますけれども、まさか天と地をつなぐような、まあ、雲に何か映すというようなことも不可能ではないと思いますが、しかし御使いは人間から見るときにそのように巨大な映像となって現れてくることが、まあ、この歴代史の中にも表されています。ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて天と地の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆いひれ伏した、まあ、このように描かれています。そして強大な力を持っています。イザヤ書では主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5000人を打ち殺した。人々が朝早く起きてみると 翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリア帝国がイスラエルを滅ぼそうとして大軍を送ってきましたけれども、ヒゼキヤの祈りに、ヒゼキヤの呼びかけに応えて、イスラエルの人たちが一斉に祈りの手を挙げたんですね。神様、私たちを救ってください、守ってください、この強大な敵から守ってくださいと祈った、その祈りに神様が応えて御使いを使わしたんです。そしてその大軍をこのような状態に打ち負かしたわけですね。そして御使いはなんと神の子らと呼ばれるんです。神の子ら、そのことが呼ぶ記に記されています。ある日のこと、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも一緒に来て主の前に立った。まあ、御使いの中で、まあ、サタンになった、まあ、最高位の天使の一人、そのサタンに従った天使たちが、まあ、悪霊になっているわけですけども、しかし呼ぶ記ではそういったものも含めて御使いを神の子らと呼んでいます。まあ、このようにしていくつか拾ってみましたけれども、私たちの人間の世界にも驚くべき能力を持った人が、まあ、いるんですね。天才とかですね、その中の一人、台湾のオードリー・タンという、まあ、女性か男性かというのははっきり、しないそうですが、一応女性として、登録しているようですけれども、デジタル担当大臣ということで、台湾にコロナが入ってきたときに、いち早くその IT を駆使して感染拡大を止めたということで有名になった人ですね。今39歳ですが、35歳で大臣になったわけです。 IQ が180以上ということで、まあ180以上がどのくらいの天才なのか分かりませんけども、とにかくすごい人のようですね。しかし御使いはそういう天才をもはるかにしのぐ、凌駕する能力を持っているわけです。その知的なレベルにおいても、あるいは何かを動かすというような力においても、はるかに人間を超えているわけですね。じゃあ巫女はどうかということです。五節に目を止めていただくと、神様が巫女に対して、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと、またさらに私は彼の父となり彼は私の子となるとおっしゃっています。御使いはあくまでも神様に作られた被造物です。それでもこんなにすごい力があるわけです。一方巫女は被造物ではなくて神が産んだ、神が産んだ神の子ゆえに神ご自身だということですね。私の言葉は私から今出ています。私が生み出している私の子供です。イエス・キリストという方は神がご自分の言葉を語られてこの世界を創造されましたけれども、別に巫女が父なる神様と別に存在していたということではなくて、父と私は一つですとおっしゃっていたんですが、私たち人間が理解できるように父とこの関係で説明してくださっているわけですね。それで私たちは、まあ、神様という方の輪郭を、その実態を徐々に理解し始めていくわけです。私たちが知っている神様の実態というのは、まあ、本当にわずかだと思いますが、そのわずかな知識でも十分に神様を礼拝できるすごいことを私たちは経験しているわけですね。 聖書全部読まないと礼拝できないということではなくて、信じたばかりの人もまだ信じようとしている人も一緒に礼拝に預かって恵みに預かることができるわけです。神様はそのような豊かなお方ですね。第二、御使いは奉仕する霊である、肉は油注がれた王であるという点を見ていきます。旧約聖書で預言者エリアに御使いが使わされました。その時に御使いは、このヘブル書の一章の7節ではですね、御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを燃える炎とされると言われたわけです。エリアがバールの預言者たちと戦って勝利して、行きましたが、あまりにも激しい戦いだったので疲れ切ったわけですね。もうバーンアウト、燃え尽きたわけです。そこで神様、彼を休ませるために、遠くの場所に移されました。で、疲れ切ったエリアはそこで少しずつ元気を回復し、そして神様に再び祈り始めたんですが、神様の臨在が分からなかったわけです。神様、あなたは一体どこにおられるんですか。あのエリアが、こういうことはクリスチャンの生活にも起こるんですね。熱心に一生懸命に奉仕していた方々がバーンアウトして燃え尽きて、その信仰さえも持っていないかのように、そういうな状態になることがありますけれども、聖書も読めない、祈りの声も出せない、そのぐらい疲れ切ることも激しい奉仕をするときには起こるわけです。しかし神様は決してそういう人たちを捨てる方ではないんですね。あるときに、神様は外に出て山の上で主の前に立て、するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい、ちょっと省略していますけれども、ここを読んだ方がいいですね。激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。昨夜地震ありましたね、岩手か山、青森方面でね。車にいたんですが、変に車が揺れるので、あ、地震が来たなと思ったんですが、家内は買い物してて何も気づかなかったそうです。平安でよかったですが、地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。主の臨在が回復してきたわけです。ここで風と火が用いられましたけれども、神様が御使いを、そのような現象を起こす管として用いられたと見ることもできます。次に新約聖書に移ると、御使いはマリアとヨセフにキリスト降誕のメッセージを、その準備をするために使わされて、ガブリエルはマリアとヨセフに神様のメッセージを伝えました。ルカの福音書の一章ですね。ところで、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たと書かれています。御使いのことを別名メッセンジャーとも言いますね。やめます時間が足りなくなる。このようにして御使いの働きは多岐にわたりますけれども、面白いと言ったら語弊があるかもしれませんが、ペテロに現れた御使いは、なんと脱獄を手助けしたという御使いなんですね。使徒の働きに出てきますが、ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹をたたいて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。さらに進んでいくと、第一の一章、第二の一章、第三の一章で門が一人に開くわけですよね。 そんなことが、まあ、記されています。ペテロは、まあ、福音を語ったために捕らえられたわけですが、このようにして神様が助けてくださったわけですね。まあ、実際に中国のクリスチャンの中でこの経験を同じ経験をした方がいます。まあ、詳しくは今話せませんけれども、実際に今も起きているわけですね。そして御使いは神様と人々に仕える存在、奉仕する存在であります。ですから助かります。私たちはでは御子はどうかと見ていくと、御子自身、イエス・キリストご自身は使えられるためではなく、この世界に私たちに使えるために来られたとマタイの福音書には記されています。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。神の御子が使えられて当然なのに、使えるために来てくださった。それでキリスト教会の中では誰が偉いか偉くないかという議論というのは起こらないし、使える人ほど神様に用いられるという法則が働いているわけですね。で、その姿を見て、後から救われてくる人たちも学ぶわけです。自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされる。これを私たちが御子イエス・キリストから学んで実践するならば、私たちがやがて天の御国に行った時に目にするその褒美というか、それはもう表現しようもないほど素晴らしいものだとある方は言っています。ある方って誰か分かりませんけども、イエス様の使える姿勢から私たちは学んで、本当に一般的に腰が低いという意味ではなくて、心から隣人に対して使えることができる性質にこう変えられていくわけですね。イエス様はへりくだってしもべの姿を取られました。まあ、イエス様を百獣の王、そして、牛、そして人間、四つ目はワシに、例えてこう表現する。まあ、福音書はそのような動物を使って御子は王であり、そしてしもべとして使える牛であり、そして誠の人であり、そして地上をはるかに超えた神の存在であるということを表しているわけですね。その使えるために来られた、自分の命を与えるために来られたイエス様は、ヘブル書の中ではキリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。まあ、神様から使わされて人間を救うために、まあ生涯送られたわけですが、その時にもちろんイエス様は誠の人であり誠の神であられたわけですね。しかしこの地上におられた時には、神としての力を全く行使されなかったんです。それじゃあ、あの奇跡はどうやって起こしたの？信仰なんです。イエス様は神としての力と権威を行使されないで祈って、父なる神様に全く頼って、聖霊に頼って、あのような病を癒し悪霊を追い出すということをなさったわけです。それは私たちの模範となるためだったんですね。私たちもそのようにイエス様のように父なる神様に信頼して御霊に頼って働くならば、同じことができる、その姿を見せてくださったわけです。イエス様だからできたということを私たちは決して言ってはいけません。 私たちにもその権威が委ねられ、そして可能性が与えられて、信じるならば神の栄光を見るとイエスもおっしゃったんですね。この山に向かって動いて海に入れと言えばその通りになる。何ヶ月か前、アフリカの女性がそのように4ヶ月間祈って、その何の変哲もない山がものすごいお金になる山だったってことが、後で彼女はもう生きていけないぐらい貧しかったんですけども、祈って祈ってその山が政府に買い上げられて、何億円もの価値がそこにあったということが分かったわけですね。この御言葉を聞いて握ったその女性がついに山を動かしたという話をいたしました。そんな力を持ったイエス様、神としての力を持ちないで信仰によって祈りによってこの地上を歩まれたイエス様に対して、神様はどんなことをされたかということがこの一章の9節に出てまいります。油注ぎという言葉はクリスチャンはよく聞きますけれども、旧約聖書でも王様と預言者と大祭司に他の人とは違うという性別分けるために油を注いだんですね。でこれを現代用語で言うと任職式と呼びます。牧師もその使わされる時に安守というのを受けて、手を置いていただいて祈っていただいて、送り出されるんですね。それを任職式というふうに言います。今は油を直接注ぎませんが、それが手を置く人たちを通して神様が油を注ぐということを象徴的に表している儀式でもあるわけです。しかしイエス様はその王と預言者と大祭司という3つの職をお一人で持っておられて、特別な油注ぎを受けたとも言えるわけですが、しかし繰り返しになりますが、神であられたのに神であることに固守しないで、そこから降りて人の姿を取り、しもべの姿となって十字架の死にまでも従われたと、7段階にイエス様がへり下ってへり下ってへり下ってへり下ってへり下ってへり下って7回目のへり下りを十字架の死にまで従うという形で表してくださったわけです。そこまで私たちがへり下れるだろうかってこう問われますよね。でも模範がいるわけです。自分の身分とか立場とか自分が今まで築いてきた名声とか、それらが全部取り去られることを良しとできるへり下った心を私たち今学んで、それを聖霊によって内側から作り変えていただいているわけです。信仰生活20年30年何十年送って、誰かからお前みたいなものは役に立たないって言われた時に、何をってこう出てきたら恐ろしいことですね。その通りのものですって言えたら、だいぶへり下ってきているなというふうに見えるかもしれません。課題です。さて第3に、ごめんなさい、その任職の油、性別の油とは違う油、ここで表現されています。それは喜びの油ということですね。喜びの油、儀式に使う油とは違うわけです。父なる神様は、子なる神であるその御子が、キリストがここまでへり下って、そして涙を流して、父よ、どうかこの杯を飲まずに済むのでしたらそうしてくださいと、ゲッセマネの園で泣きながら祈ったわけですね。そのへり下った姿を父なる神様はご覧になって、このお方に対して喜びの油を注がれた。もちろんその生涯の中でへり下って歩まれたその都度、イエス様は 父なる神様から聖霊の油を注がれたお方です。神が使わされるものは神の言葉を語る、神が御霊を無限に与えられるからであるとヨハネは語っているように、私たちがへりくだって神様に従うならば、私たちも聖霊に満たされていくわけです。まず求めるものに与えられる聖霊とやりますね。そして信じるものに与えられる聖霊。しかし最も驚くべき聖霊の油注ぎは従う時です。一歩踏み出す時に神様は不可能を可能にされる油注ぎをその人に与えるんです。そしてその人を通して驚くべき御業をなされるということが歴史で証明されていますね。第3に、巫女は神の右の座に着かれました。一方御使いは神の前に立つ存在です。この巫女は初めに全てのものを作られたと書かれていますね。地のもといを、実節に、主よあなたは初めに地のもといを据えられました。ヨハネの福音書の一章の一節から三節も、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと記されていて、巫女は創造者であると紹介されています。この方が人となってこの世界に来てくださったわけですが、地上で私たちを罪とその滅びから救い出す贖いの御業、救いの御業を十字架の上で完成された後、復活して天に昇られました。そして神様の右の座、王座に就かれたわけです。私たちはこういう王座とか言われても普段全く縁がないので、ちょっと距離感がありますけれども、まあ天皇の即位とかですね、国事行為とかを見るときに若干そのイメージを抱くことができますので、まあ皇室の存在というものもヒントになるかと思います。その右の座はこの宇宙、この世界の中で最も高い座なんですね。そこに座られるお方は天においても地においても一切の権威を持つお方です。そして手に杖を持っておられるわけです。王様は杖を持つんですね。尺を持つんです。それを差し出せば、そしてその尺を差し出し命令を下すならば、それは絶対に従わなければならない至上命令なんですね。絶対命令なんです。今は民主主義の時代ですから、なかなかそういうことはイメージが湧かないんですけれども、かつてはそういうことがありました。その御座に座られた巫女は復活の体を持っておられますが、その手、その足に、脇腹に釘の跡と槍の跡を残されたままそこに着かれたわけです。それはこの世界の終わりに私たちを迎えるために再びこの地上に来られるためでもあります。そのイエス様を私たちが拝見するときに、確かにイエス様だと分かるためでもあるでしょう。いや、救いを成し遂げてせっかく右の座に着かれたんだから、まあそんなその傷跡なんかねない方がいいんじゃないかと思うんですが、イエス様はその傷を持っておられるわけです。その傷が私たちを癒す傷なんですね。今も私たちを癒す技をなさっているわけです。そしてこの方はもうすぐこの地上に来られて救いと神の国を完成されます。私たちは今魂が、霊が救われていますが、体はまだ救われていません。だから、弱くなり年を取って、やがて、地上の生涯を終わるわけですが、再臨の時にこの体は新しい体に変えられる 復活の体に変えられて救いが完成するわけです。救われた霊に魂に新しい体が備えられて初めて人間は救いが完成するわけです。そして神の国も完成するわけです。そこでイエス様は王の王、主の主、神の神として私たちに会ってくださる。その時の栄光、その時の喜びはもう計り知ることが表現できないと思いますね。まあ、それ以上話しませんが、そして王として永遠に治めるお方です。その王であるお方が今聖霊によって私たち信じる者に住んでいてくださり、私たちに内住してくださって、私たちの思いや考えや全てのものを支配して治めてくださるお方ですが、そのために私たちは主導権を明け渡さなければいけないわけですね。相も変わらず生まれながらの古い性質が頭をもたげて、イエス様ちょっとそっちへ行っててください、今私の出番ですと、これが毎日の葛藤の原因ですよね。本当に神様の前に、イエス様の前に自分自身を、まあ、明け渡すといって、どうやって明け渡すのか難しいかもしれませんが、聖霊に委ねる、祈って、まず神様の御声を聞く、聖書を広げて御言葉を蓄える、いろんな方法があっていいと思いますが、まあ、中国のクリスチャンたちの、その信仰の習慣は、朝起きたらまず一言も話さないで30分は主の前に黙って静まるそうです。そして30分ぐらい経ってから、まあ、聖書を読んだり祈り始めるという習慣を身につけているそうなんですね。自分が話す前に神様に主導権を渡す、これが秘訣なのかもしれません。私がどのくらい実践しているかって聞きたいでしょうけど、話しませんから、実践している方もいらっしゃいます。本当にそれは素晴らしい習慣だと思います。さあ、御使い礼拝なんてことは本当にこれは避けなければなりません。あるいは力のある人、あるいは有名な人に心を惹かれそうになったときに、それをやはり避けないといけないということですね。キリストに焦点を合わせて生きるならば、私たちはこの世のどんな偉大な人も目には入ってこないはずです。しかし誘惑はありますので、この主をキリストに焦点を合わせて、主を知ることを切に追い求めるアドベントを、あと1週間ですけれども過ごしていきたいと思います。御子は御使いよりはるかに勝るお方で、この方に私たちのすべてがかかっている。お祈りしましょう。天のお父様、この世界には目を奪うもの、目を見張るもの、私たちの心を奪うものがいっぱいありますけれども、しかしあなたは彼に聞けと、御子に聞けと私たちに語っておられます。この方に焦点を合わせて、フォーカスして、ひたすらこの方を知ることに全力を傾けることができるように、私たちの魂を強めてくださり、静まることを喜びとすることができますように、優先できますように、この世の煩わしさやさまざまな人間関係や戦いがありますけれども、まず主の前に静まることができるように助けてください。この大降節にそのことを実践して、本当に主の前に出るときに、この方がどんなに素晴らしいお方であるかを再発見して、新しい恵みと力をいただいて前進することができるように導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。